時刻は4時8分になります。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道。それでは今日のゲストコメンテーターご紹介しましょう。今日は北海道大学公共政策大学院助教授の遠藤健さんです。遠藤さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
遠藤さんはウィンタースポーツなんていうのはやられますか？
あ、私もともとスキー部だったんで。
あ、そうなんですか。
最近ちょっと忙しくてなかなか行けないんですけども、もともと大好きですね。
じゃあ間もなくもう2週間ちょっとで始まりますけども、冬のオリンピックなんていうのはかなり、
やっぱりスラローム佐々木さんとか、皆川さんでしたっけ、注目してますね。
オーストリアで24日に行われたアルペンスキーのワールドカップ男子回転第7戦で、大野町出身の佐々木明選手、日本勢としても佐々木選手自身としてもこれまでの最高と並ぶ2位に入ったと。
なんということ
なんですよ。北海道大野町出身、
会話岡部以来の、岡部さんでしたっけ。すごいですね。それは
すごいですよね。2位ですから。
いや、元々実力のある人ですけどね、素晴らしい。
もうトリノオリンピック代表の佐々木選手ですけれども、1回目で5位につけ、2回目も安定した滑りを見せて2位、オリンピックへ弾みをつけたと。最近ジャンプ陣も札幌でずいぶん調子を上げてきたようですし。
そうですね、
期待したいですね。
そうですね、スケートもそうだし。
そうですよ、
頑張ってほしいですね。
もう2週間ちょっと、本当に楽しみになってきました。特にやっぱり冬のオリンピックというのは、なんといっても北海道の選手多いですからね。
そうですね。
そういった意味でも本当に楽しみですよね。はい、大野町の佐々木選手、2位に入ったということであります。オリンピックはもう一つ上に行ってもらいましょう。
素晴らしい。
素晴らしいですね、本当にね。さあ、ではニュースお伝えしていきます。まずは今日もライブドア関連のニュースからです。
ライブドアグループによる証券取引法違反事件で、逮捕されたライブドアの前の取締役宮内良二容疑者が、東京地検特捜部の調べに対してライブドア本社の粉飾決算を認める供述をしていることが関係者の話で分かりました。 TBS のリポートです。
電撃的な逮捕から2日、堀江容疑者の側近中の側近の供述が進み、堀江容疑者は厳しい状況に追い込まれた形です。堀江容疑者ら4人は今日午前8時過ぎ、東京拘置所を出発し、今後の拘置を決定する手続きのため東京地裁に移送されました。逮捕後、堀江容疑者は容疑を否認し、対決姿勢を見せているということです。今回の事件では逮捕容疑のほか、おととしライブドア本社でも20億円余りの粉飾決算を行った疑いもあります。宮内容疑者はこれまでの特捜部の調べに対して、架空の売上を計上してライブドア本社と関連会社の粉飾決算を行ったと粉飾を認める供述をしていることが関係者の話で分かりました。宮内容疑者は、自分は税理士だったので粉飾決算だったことぐらい分かる、業績予想を下回ると株価が下がるので避けたかったなどと動機についても話しているということです。また宮内容疑者はグループの粉飾決算について堀江容疑者は認識していたはずだなどと話し、堀江容疑者の関与も供述しているということです。特捜部は今後ライブドア本社の粉飾決算のいきさつについても調べを進めるものとみられます。
はい、そしてその他の情報ですけれども、ライブドアグループのこの証券取引法違反事件、ライブドアがおととし9月期の決算を利益が出たように粉飾した直後、今度はわざと赤字を出して利益を帳消しにする、そんな工作をしていたことが分かったということなんです。東京地検特捜部はライブドアが決算が違法だと知っていたことをうかがわせる不自然な取引とみて詳しく調べる方針です。東京地検特捜部ですが、たとえこうした工作があったとしても、おととし9月期の決算で嘘の数字が有価証券報告書に記載された事実は動かないとして、前社長の堀江貴文容疑者らを立件する方針だということで、いくら後で帳尻を合わせようとしてもいけませんよと、ダメなことはダメですという、かなり強いシグナルかなと思いますけれども、遠藤さんは今回のこの一連の事件、どのようにご覧になってますか？
そうですね、まずドラマとしてあまりに面白いんで、ちょっと不謹慎な言い方ですけど、皆さんの注目を集めるのは当たり前だろうなと思いますね。で、他方はやっぱりなんていうんですか、テレビ の、買収なんかの経緯でも明らかだったと思うんですけど、そんなに賢明な人じゃないのかなっていう感じちょっとあったんで、そこのところはそんなにこうずれてなかったんですけども、やっぱりここまでかっていうのはびっ くりしますですね。
あとまあ今回のこの逮捕に至った後に、まあ、これを小泉改革、まあ、規制緩和ですとかの、まあ、影の部分だというような人もいるようですけども、そのあたりについてはいかがですか。
どうですかね、私から見るとですね、はい、やっぱ改革を止めるなっていうことで、あの総選挙でこうある種改革のシンボルとして利用したってとこがあると思うんですね、はい、自民党としては。やっぱそこはこう常に傷を持ってるんだろうなと、はい、まあ、そういう意味じゃあの責任は免れないと思いますけども、同時にあのもっと構造的にね、その株式分割を、はい、まあ、可能にしたりする規制緩和なんかはやっぱり自民党政権の下で進められてきたっていうところもあるので、やっぱりこう二重の意味で、あの無関係は装えないよなってそういう感じですね、はい、
さあそして、その他の情報ですけれども、株の方のちょっと、情報ですけれども、ライブドアへの強制捜査以降売り注文が殺到していたライブドア株ですが、今日東京株式市場で昨日に比べ21円安い155円で売買が成立したということです。ライブドア株の売買の成立は強制捜査以来初めてで7営業日ぶり。ライブドアは株価急落が続いたため割安感が出ていることに加え、新しい経営陣が発足したことや投資ファンドによる買収が行われるという見方が出てきたことも買い注文の増加につながっているということなんですね。
下げ止まったってことなんですね、は
い、まあ、そうですね、もう買い、いよいよもう これ以上下がらないんじゃないかという見方が、出てきたのかなという感じで、まあ、だいぶ下がりましたからね。そういった意味では、まあ、それこそきっとこの投資ファンドによる買収が行われる、こういった、一部情報がきっと、まあ、こうした動きにつながっているのかなという感じがしますけどもね。一方、ライブドアと同じく管理ポストに移ったライブドアマーケティング株は引き続き売り注文が殺到して売買が成立しない状態が続いているということです。ただ、まあ、今日なんですけども、東京証券取引所、ライブドア株の売買件数が急増して処理しきれなくなる恐れがあるとして、ライブドア株の取引時間を午後1時半から3時までに限定するという、まあ、異例の措置も取ってはいるんですよね。まだこれが平常通りに戻るにはちょっと時間がもしかしたらかかるかもしれませんね。続いていきましょう。アメリカ産牛肉をめぐる問題。
日本に輸入されたアメリカ産牛肉の中に除去が義務付けられている特定部位が見つかり輸入停止になっている問題で、アメリカ政府は24日食肉加工業者を集め説明会を行いました。 TBS のリポートです。
アメリカ農務省は日本などへの輸出牛肉を扱う業者を全米から招集し、輸入停止に至った経緯を説明した上で、日本政府との間の取り決めや検査体制などについて改めて確認しました。
今回の過ちを非常に遺憾に思います。でも一つの小さな業者が犯した過ちで、日本に輸出されるはずだった牛肉が何万トンも足止めになっているんです。
一方、ジョハンズ農務長官は今回はあくまで一業者の問題で食の安全の問題ではないと改めて強調した上で、早期の輸出再開へ自信を見せました。ジョハンズ長官は輸出再開の時期は予測できないとしながらも、徹底的に調査を行って日本政府が納得するような回答を提示したいとしています。
はい、ということで、まあ、この問題ですけれども、業界の方、アメリカの牛肉業界ですけれども、まあ謝罪のコメント、非常に遺憾に思いますということで出しています。またですね、食肉加工業者別の声では、私の立場からすれば、業者の立場からすれば、日本の措置は少し厳しいとは思いますが、なぜこうなったかは理解できますということで、まあ、日本への理解も、まあ、ちょっと示している、そんなところもあるようなんです。ただ一方で、アメリカのペン農務次官ですけれども、 BSE のリスクは自動車事故よりはるかに低い、このような発言もあります。まあ、これはあの BSE が人にうつって生じるヤコブ病の患者というのは世界で150人ぐらいしかいないじゃないか、交通事故はもっともっと多いだろうということなんですけれども、まあ、確かにこの数字だけを見るとその通りですよねとは思いますけれども、ただ消費者としてはどうもこれは納得しかねる。で、遠藤さんにお伺いしたいんですけれども、あの外交という点から見た場合、これ日本はどう対処すべきなのか、はい、やっぱりこの国民の安全を絶対に守るんだという強い意志を示していくべきなのか、それとも日米関係広く見てバランスを取って対応を考えていくべきなのか、 どう思われますか。
まあそういう外交的な配慮も含めて今回輸入を再開したんだと思うんですよね。その結果がこれだったっていうのもありまして、これやっぱりあの外交でこう交渉に使っていいものと悪いものってのはやっぱあってですね、これはあのやっぱり食品のまあ国民の安全に関わる、生命に関わる話ですから、むしろこう薬害エイズとかですね、ああいうのとあの同じふうに考えた方がいいと思いますね。この危険が明らかな場合には、ここは譲ってはいかんと。
たとえその確率が少なくても、もうしっかりもうこれはガードすると。
それやっぱり向こうにこうきちっとしたあのやっぱりこう検査をですね、あのちゃんとお願いすると、そういう体制を作るというのが大事だろうし、日本にとっても大事だろうし、ここまであの混乱を招くわけですから、アメリカにとってもですね、あの向こうのあの検査体制というのはあのこれ一部っていう話が今出てましたけども、やっぱり非常に構造的に問題があるのは明らかですから、向こうがしっかりこうやることが向こうの利益にもなるという言い方をやっぱりしていくのが大事かなと、外交っていう意味ではそういうふうに言葉をこう変えていくのが大事かなと思いますね。
ただアメリカがどうでしょうね、ちゃんとこう動きますかね、動けますかね。
これはやっぱりあの国内 の, その生産者の利益がやっぱり絡んでますから、あの時期が経つにつれてまた強硬な言い方に転じてくる可能性がありますね。
そういった意味で本当にこう言葉ですね、コミュニケーションですね、外交というのは本当ね。
そうですね。
HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道。さ、CM の後ですけれども、サッカーだけではなく、プロ野球にもレンタル移籍。HBC ラジオ。